皆さんおはようございます。今日はお祈りの中でも言っていただきましたが、踊り先生ご一家が夏休みで不在ですので、代わりに信徒選挙をさせていただきます。よろしくお願いします。今朝は、今読んでいただいた新約聖書のルカによる福音書から選ばせていただきました。聖書を長く読んでいる方はすでにご存知だと思いますが、この新約聖書にはマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書の4つの福音書が収められています。そして最も古いのは2番目のマルコによる福音書と言われています。実際に4つの福音書の長さを見てみると、マルコによる福音書が16章であるのに対して、マタイは28章、今日読みした、ルカは24章、それからヨハネは21章と長くなっており、最初に書かれたマルコによる福音書をベースに、マタイ、ルカ、ヨハネの、筆者が、言葉やエピソードを少しずつ追加していたものと思われます。で、実は私は、個人的な感覚ですが、4つの福音書の中ではルカによる福音書が一番好きです。ルカの著者の特徴ではないかと思いますが、他の福音書で見られないドラマティックな場面が出てくるからです。ですので、今日お話しする箇所もそういった場面を選ばせていただきました。早速聖書の内容に移ります。最初の箇所はルカによる福音書22章54節からです。大変有名な箇所ですが、ご存知でない方のためにご説明します。ここは、イエス様を一方的に敵対する、人々がイエス様をでっち上げの罪で捕まえて大祭司の屋敷に連れて行った場面です。イエス様が捕らえられた時、イエス様のそばには、今日の箇所に登場するペトロを含む数人の弟子たちがいましたが、イエス様が捕らえられた途端みんな逃げ去ってしまいました。でもちろんペトロも一旦は逃げたのですが、やはりイエス様のことが心配になってこっそり後からついていきました。54節では、遠く離れて従ったと書かれています。きっと寒い夜だったのでしょう。大祭司の屋敷の中庭では焚き火が焚かれていて、たくさんの人々がイエス様の身柄がどうなるのか結果を知ろうとして焚き火の周りに座っていましたので、ペトロもその中に混じって腰を下ろしました。すると、56節ですが、屋敷の一人の女中がペトロを見て、この人もあのイエスと一緒にいましたと言いました。でここからの場面は実は前振りがあって、今日の箇所の少し前になりますが、同じ22章の31から34節で、イエス様はペトロが自分を裏切る、私のことを三度知らないと言うということを予言されています。31節からです。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。おそらくこの時のペトロの言葉は本心だったと思います。なぜイエス様はこんなにあなたのことを信頼し慕っているこの私のことを裏切るなんて言われているんだろうと心外だったに違いありません。また今日の箇所に戻ります。56節からのこの女中とのやり取りは、その3度イエス様を知らないという予言の1度目に該当します。ペトロは女中の発言を否定して、私はあの人を知らないと答えました。実はこのイエス様の生きておられた時代は、発言権があったのは成人男性のみで、女性や子どもの発言は認められていませんでした。ですのでこの女中の発言も周囲の人々にとってはそれほど重要視されなかったものと推測されます。ところが58節、今度は別の人がペトロを見て、 お前もあのイエスの連中の仲間だと言いました。今度は言葉から男性であることが分かります。先ほどご説明した当時の慣習からペトロは今度の相手が男性であることに恐怖を覚えただろうと思われます。ペトロはいやそうではないとまた否定しました。これが2度目です。そこから1時間ほど経つと59節、また別の人が確かにこの人も一緒だった、イエスと同じガリラヤ地方のものだからと言いました。今度もまた男性です。ペトロはまたあなたの言うことはわからないと否定しました。これが3度目です。するとペトロが3度目の否定を言い終わらないうちに鶏が鳴きました。今日目を留めたいのはこの後です。61節をご覧ください。主は振り向いてペトロを見つめられたと記されています。実はこのペトロがイエス様を3度知らないと言って裏切る場面は他の3つの福音書すべてに記載されています。しかしイエスがペトロを3度知らないと、ペトロがイエス様を3度知らないと言った後にイエス様がペトロを見つめられたと記されているのがこのルカによる福音書だけです。この時のペトロを見つめるイエス様の眼差しはどんなだったのでしょうか。私はその瞳の奥には怒りや落胆、軽蔑の色は決してなかったと思います。それどころかそのようにイエス様を否定し裏切ったペトロの弱さを含めて全てを受け入れる温かさと憐れみに満ちた眼差しであったと思います。イエス様の眼差しはきっとペトロの心に深く突き刺さったと思います。あれほど愛していたイエス様だったのにイエス様に向かって一緒だったら牢に入っても死んでもいいと覚悟していますとまで宣言したのに自分の命が惜しくて、我が身の保身のためにあっさりイエス様を裏切ってしまったという自分自身への不甲斐なさからペトロは外に出て激しく泣きました。聖書を長く読んでいる方はご存知ですが、このペトロという人物はイエス様の弟子になる前は、漁師でした。イエス様から私に従いなさい、あなたは今日から魚を取る漁師になりなさいと言われてイエス様に従ったのですが、イエス様の弟子になった後もちょくちょく失敗したり勘違いしたり、いわゆる人間臭い人柄が福音書に記されています。名前ももともとはシモンという名前でしたが、これは鳩、道端と公園にいる鳩、鳥の鳩ですね、あの鳩を意味します。鳩はよく平和の象徴と言われますけれども、見方を変えれば弱々しく頼りないイメージです。しかしイエス様はそんなペトロに対しマタイによる福音書の中で、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てると宣言されました。ペトロとはイエス様が例えられているように岩という意味があります。鳩と違ってどんなことがあっても揺るがないどっしりとした頼りがいのあるイメージです。イエス様はどんな人に対してもお前はダメだとか使い物にならない存在価値がない人間だといわゆるダメ宣言は決してされませんでした。私たち一人一人が神様に愛されているかけがえのない存在である、大事な存在であることを知っておられたからです。だからこそこの時のペトロに対しても彼が自分を裏切るのは承知の上でその弱さも含めてペトロを愛されていたのだと思います。聖書の箇所が何回も前後して申し訳ありませんが、先ほどご紹介した、ルカによる福音書22章の31節でイエス様は、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいと言われています。あなたが私を裏切ることは分かっているけどそのことは決して責めないよ、あなたはきっと自分自身に落胆して絶望するだろう、だけどしばらくして時間が経って立ち直ったら他の仲間たちを近づけてやりなさいとイエス様はペトロに語りかけられました。 イエス様の十字架の死後、ペトロがどのように変化したかということについては、ヨハネによる福音書の後に記されている使徒言行録をお読みいただければすぐにわかります。使徒言行録では、あんなに弱く失敗ばかりしていたペトロが生前のイエス様と同じように、その言葉で病の人を癒し、死んだ人をよみがえらせ、大勢の群衆の前で堂々とイエス様の十字架による救いを演説できるような人物へと変わったことが記されています。彼は完全に生まれ変わったのです。私はこのペトロが自分自身に絶望し、イエス様の十字架を通して変化した姿から、ある人物を思い出しました。実在の人ではありません。小説の中に出てくる登場人物です。私が好きな作家の一人に三浦絵子さんがいらっしゃいますが、その三浦さんの有名な小説に塩狩峠という作品があります。これ三浦絵子さんの代表作で、私は映画見たことないんですけど、かなり昔映画化された作品でもありますので、ご存知の方も多いと思います。まだ読んでない方にはネタバレになると申し訳ないので、あんまり詳しくはお話ししませんが、主人公は長野信夫という男性です。でこの人は実在の人物である長野正夫さんという方がモチーフになっています。舞台は明治時代の北海道です。長野信夫の生い立ちや成長のエピソードは割愛しますが、いろんな経緯があって、北海道の鉄道員となった信夫は就職後にキリストに出会ってクリスチャンになります。そしてこれも詳細は割愛しますが、紆余曲折あって婚約者との結納を迎えた日、名寄駅から鉄道で札幌へ向かう途中、塩狩峠に差し掛かった時、信夫の乗った車両の連結部分が外れて列車が暴走を始めます。峠を暴走しながら下り始めた列車は遅かれ早かれ脱線して、乗客は全員死を免れない状況でした。しかし主人公の長野信夫は自らが犠牲となって列車を止め、同じ車両に乗っていた数十人の命を救いました。江戸時代の鎖国が終わって、文明開化と言われた明治時代ではありましたけども、まだまだキリスト教には批判的な見方がされていました。しかしこのことがきっかけとなって、キリスト教に対する世間の評価が大きく変わり、当時同じ会社に勤めていた、鉄道職員も一挙に何十人という方が洗礼を受けて、クリスチャンになったと言われています。でも今日私がペトロの姿を通して思い出したのは、この主人公のことではありません。長野信夫の部下であった、三堀という登場人物です。この男は、小説の中ではかなりどうしようもない人物として描かれています。彼は仕事の面でいろいろ問題を起こし、解雇されそうになります。結果的に信夫の尽力で職場に復帰できたにもかかわらず、性格的にも問題があって、表向きは信夫に従順なふりをしていますが、腹の中では常に信夫に対する劣等感と、敵対心を持ち、信夫に感謝しながらもどこかで、バカにしているという非常に歪んだ人間性の持ち主でした。しかしこの三堀も実はこの時暴走した同じ車両に乗ってたんですね。で、列車が暴走し始めた時、三堀も他の乗客たちと同じように自分の死を覚悟して、列車の座席にしがみついてパニックになっていました。しかしそのような中、静かに神様に祈って乗客に皆さん大丈夫ですといたわりの声をかけ、三堀にうなずいた後、自分の命を投げ出した信夫の姿を彼はリアルタイムで目の当たりにしたわけです。その後の三堀の変化は、小説の中では詳しくは記されていませんが、当然この三堀も、信夫の死後洗礼を受けた一人でした。少しだけネタバレになりますが、ここで塩狩峠の原文から引用します。人々は汽車が完全に止まったことが信じられなかった。恐怖から冷めやらぬ面持ちのまま誰もが呆然としていた。止まったぞ、助かったぞ、 誰かが叫んだとき、不意に泣き出す女がいた。続いて、誰かが信夫のことを告げたとき、乗客たちは一瞬沈黙し、やがてざわめいた。ざわめきがたちまち大きくなった。バラバラと男たちは高いデッキから深い雪の上に飛び降りた。真っ白な雪の上に鮮血が飛び散り、信夫の体は血にまみれていた。客たちは信夫の姿に取りすがって泣いた。笑っているような死に顔だった。三堀は死の直前まで信夫を嘲笑し、信夫に反発していた自分が責められてならなかった。この信夫の死が三堀を全く一変させた。三堀はその後、物語の終盤で、僕の見た長野さんの犠牲の死は遺言状よりも何よりも僕にとってずっと大きな遺言ですと語っています。小説のこの一連の描写から想像することしかできませんが、それでもその後の彼が生まれ変わり、人生を大きく変化させたことが読み取れます。次に、本日の2つ目の聖書の箇所に移ります。ルカによる福音書、23章39節からです。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。イエス様が十字架につけられたとき、二人の犯罪人も一緒に十字架につけられたことは他の福音書にも記載されています。イエス様は何度も言いますが、敵対するファリサイ派の人々や律法学者たちによるでっち上げの罪でしたが、この二人の犯罪人は、十字架刑に値する重大な罪を犯した人物であったことは間違いありません。他の福音書では強盗という記載もあります。で、今日注目したいのは、40節からの、下りです。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。この、犯罪人のうちの一人がイエス様に向かって、私を思い出してくださいと語りかける描写があるのは、実はこのルカによる福音書だけです。42節、そしてイエスよ、あなたの御国のおいでになるときには私を思い出してくださいと言った。他の福音書では、一緒に十字架につけられた犯罪人たちも兵士たちと同じようにイエスを罵ったとだけ記載されています。十字架という極刑のむごたらしさは、これまでも小鳥先生が何度も語ってこられたので、皆さんもよくご存知だと思いますが、絶滅するまで絶え間なく続く出血と、重力に従って体が下に下がり、手足に打たれた釘の部分に押し寄せる激痛、このような状態に何時間も置かれたら、どんな人間でも助けてくれ、この苦しみから解放してくれと叫びたくなるでしょう。犯罪人を正当化するつもりはありませんが、ルカに記載されているもう一人の最初の犯罪人が、お前がメシア、救い主なら自分自身と我々を救ってみろという言葉も、同じ立場に立たされたら最もな発言ではないかと想像できます。しかし、ルカに出てくるもう一人の犯罪人は、そのような想像を絶する極限の苦痛に苛まれながらも、自分の犯した罪を悔い改め、無実の罪で同じ十字架につけられているイエス様に向かって、その命が消えようとする瞬間に、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください、こんな罪人の私を憐れんでくださいと、かすかな声を振り絞って命を懸けた精一杯の告白をしました。するとイエス様は彼に向かって、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。ここでイエス様が言われている一緒にというのは、単なる一緒にいるとか同行するという意味ではありません。原文のギリシャ語ではメタという言葉が使われており、これは相手の胸の鼓動が聞こえるほどにぴったりと寄り添うという意味です。イエス様は彼に向かって、あなたの罪は救われた、 私があなたをしっかりと抱きかかえて天国に連れて行ってあげるからもう大丈夫だよと語りかけられたのです。ルカがこのもう一人の犯罪人の描写を入れたのは私の推測ですが、どんな時にでもたとえそれが死の間際であっても私たち人間には救われるチャンスが与えられているということを訴えたかったからではないかと思います。そしてきっとこの犯罪人の魂はイエス様の鼓動が聞こえるほどしっかりとその懐に抱かれて天国へとまっしぐらに駆け上がっていったのだと私は確信しています。私は今日のこの2つ目の箇所からもまたある一人の人物を思い出しました。今度は実在の方で、しかもかつてこの教会員だった方です。だったと過去形で申し上げるのは、その方がすでに天に召されているからです。個人情報になりますのでお名前を出すのは控えさせていただきますが、かつてこの教会で一緒に礼拝を守っていた女性の方で、私は大変親しくさせていただきました。お料理やお裁縫がとても上手で、教会のご飯は私に任せてっていう肝っ玉母さんでしたので、分かる方はすでに すぐあの方だなと思い出されたと思います。今日宣教の準備をするためにいつ亡くなられたかなと確認したら2005年だったので、もう17年も経つんだなと思って改めてびっくりしました。私にとってその方が亡くなったことはとても大きなロスでしたけど、一方でまだなんとなくいつも近くにおられるような気もしていて、亡くなってからそれほどまでに時間が経ったという実感がないのも事実としてあります。この方は教会に来られるようになったのがある程度年齢を重ねられてからで、イエス様を信じて洗礼を受けられたのは60歳過ぎてからでした。で、洗礼を受けられてから数年後に、残念ながら病気で亡くなられましたが、私がとても印象に残っているのは、クリスチャンになられてから何度も私はもうこれで救われたのよね、いつでも安心して神様のもとに行けるね、よかったと心から喜んでおられたことでした。もともと大変明るくて気さくな方でしたが、教会の中でも、それからまた私は実はお酒の飲み仲間でもあったんですけど、一緒に飲んでる時ももう私は救われたっていうのをいつも口癖のように喜ばれていたのは今でもはっきり覚えています。私がルカによる福音書の箇所からこの方を思い出したのは、私たちがイエス様に出会って救われる時というのは人それぞれだと思ったからです。中には10代で救われる方もいますし、この方のように60歳を過ぎてから救われる方もいますし、今日の箇所のもう一人の犯罪人のように命が終わる間際に救われるという方もいるでしょう。もちろん若い時に救われた方は救われた後の人生を長く生きることができますが、大切なのはいかに早く救われたかとかいつ救われたかではなくて、救われるという出来事そのものだと思います。なぜならこの女性の教会の方は、洗礼を受けられた後天に召されるまでの数年間でしたが、本当に安心して幸福に過ごされていたのを私は知っているからです。今日私がお伝えしたいのは、私たちはイエス様の十字架によってペトロやもう一人の犯罪人のようにその生き方を変えられる、人生が救われるというタイミングがどのように与えられているかということです。ここでちょっと、話題をガラッと変えます。といっても、ちゃんと脱線したままではなく、宣教の方はイエス様の救いの話に戻りますのでご安心ください。関東圏にも記載してますが、東京に仕事や旅行で行ったもしくは住んでいたことがあるという方はご存知だと思いますが、日本の首都である東京の JR 山手線は2、3分おきに列車が走ってますので、無理に駆け込み乗車を失ってもちょっと待てばすぐ次の電車が来ます。また、首都圏に乗り入れている私鉄各社や東京メトロ、都営地下鉄もほぼ同じような感覚で運行されています。一方これが人口150万の福岡市の市営地下鉄になると約5分間隔です。ではこの教会がある久留米市の鉄道だとどうでしょうか。久留米市は九州の地方都市ですが、九州の他の都市に比べると比較的交通網に恵まれている方ですので、 西鉄電車で約10分間隔、JR 鹿児島本線で約15分間隔です。しかしこれがさらに地方に行くと1時間1本、さらには1日に数本という間隔になりますので、こんな運行台の列車に乗り遅れたり、乗り間違ったりすると大変なことになります。といっても別に私は鉄道マニアではありませんので、今日選挙の中で列車のことをお話しようとか、地方の交通網が恵まれていないことを悪く言おうとしているのではありません。ここでご紹介したのは、あくまで代表的な鉄道の運行感覚を例として述べただけです。では、私たちを救いへと導いてくれる天国への列車の運行台はどうなっているのでしょうか。私たちが生き方を変えられる、人生が救われるための天国行きの列車は24時間365日常に運行されています。気象災害による運休は決してありません。今もプラットホームに立っている私たちの目の前にいつでも乗れるように待っていてくれています。たとえペトロのように最初は行き先を乗り間違っても、また乗るのをためらってやり過ごしたとしても、山手線よりも早くすぐに次の列車が待っていてくれます。またどんなに遅くなっても、あの死ぬ間際に救われたもう一人の犯罪人のように、必ず最終列車には乗り込むことができます。本当にありがたいことに、私たちを天国へと連れて行ってくれる列車は、私たちが乗り込むのをいつでも待ってくれています。そして本当に嬉しいことに、どんな人でも最終列車に乗り遅れることは絶対にありません。今皆さんは扉を開けた列車を目の前にして立っています。そして神様は私たちがプラットフォームから一歩踏み出して乗り込むのをいつでも待っておられます。でも私たちが自分の生き方を変えられるため、救われるために乗り込むタイミングは一人一人異なります。今日最初に詩式の方にコヘレテの言葉を調子で読んでいただいたように、すべての物事には定められた時があり、それは神様だけがご存知です。誰かに無理やり手を引っ張られてとか、背中を押されてせかされて乗り込むのではなく、今がベストというタイミングで自然に乗れる時が必ず来ますので、安心してその時を待ってください。皆さんお一人お一人に人生を変えられ、救われる時が来ることを心からお祈りしています。それでは最後にお祈りして、本日の選挙を終えさせていただきます。天のお父様、踊り先生不在のため、信徒として代理の宣教をさせていただきました。十分に語れたかどうか私では分かりませんけれども、すべてあなたにお委ねしましたので、皆さんの心に少しでも響いたら幸いです。今日帰省されている踊り先生や、同じ時間に他の教会で礼拝を守られている皆さん、またこの久留米教会の礼拝堂には参加できませんが、ネットの向こうで参加されているお一人お一人に感謝いたします。今日のこの礼拝を心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。